イエスを助けた雲。
探せ、探し出せ、そして殺せ。
冬の寒い夜、凍りついたような命令が兵士たちに告げられました。ヘロデ王が遣わした兵士たちが何日か前にお生まれになった神の子イエスを殺害するために探しています。粉雪の舞う寒い朝、ヘロデ王は大きな声で言いました。ユダヤの王、世界の救い主と言われている赤ちゃんを見つけ出した者には金を与える。生きたまま見つけた者には金貨100枚、死体を持ってきた者には銀貨50枚。しかし、喜んだ兵士たちが出かける前になって、ヘロデ王は金貨がもったいなくなり、こう言い換えました。ベツレヘム周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにせよ。すべての兵士に銀貨1枚を与えよう。朝から始まった小さな男の子の殺害は、国王のあまりのケチに起こった兵士たちの唇が青くなった寒い夜中まで続きました。その日殺された数千人の子供が、天使から光の冠を受けました。そうです。子供たちは、天国に召されたのです。聖なる家族は、一頭のロバに母マリアと赤ちゃんイエスを乗せ、庇護者ヨセフの導きで懸命に逃げていました。生まれたばかりの赤ちゃんには、冬の夜の肌に刺さるような冷たさがとてもつらいものでした。ほんの数日前には寒いながらも心温まる喜びがありました。神の子イエスのお生まれ、東からやってきた三人の博士とプレゼント、羊飼いの祝福。暖かな光に包まれた幸せな時を、ロバは洞窟のような馬小屋の中で他の馬や牛、羊と一緒に体験しました。その後、死の危険が襲いかかってくることをヨセフは天使から告げられました。真っ白な光の衣をまとった天使ガブリエルが言いました。ヨセフよ、マリアと救い主である赤ちゃんイエスを連れて、神様の用意されたロバに乗り、エジプトへ逃げなさい。天使はさらに言いました。この赤ちゃんイエスは全世界を救われるお方です。人々に癒しを与え、新たなる命を恵み、復活をもたらし、天国の門を開きます。さあ、ロバにマリア様と赤ちゃんを乗せて出発しなさい。急ぐのです。みんながどんなに急いで逃げても兵士が追いかけてきます。ロバと人はとても疲れていました。でもヨセフ、マリア、そしてロバの心は一つです。この赤ちゃんを守りたい。ふと見ると、道の曲がり角に大人三人でも抱きかかえることができないほどの大きなイチジクの木が生えていました。星明かりに透かしてみると、三人がすっぽり入るくらいの大きな穴がイチジクの木にぽっかり開いていました。休むにしても外は寒すぎました。ヨセフは、イチジクの木の穴に母と子とロバを入れ、しっかり両腕で母と子を抱いて温めました。けれども、時折穴の中へ 凍りかけたつららのような風が突き刺すように入っています。このイチジクの木の穴の中には、冬ごもりをしていた一匹のクモが住んでいました。クモは人とロバのぬくもりと息遣いから目を覚ましました。クモは寝ぼけた声でロバに言いました。
寒いんだろう？ずいぶん震えているじゃないか。
それだけじゃないさ。私たちはヘロデ王の兵士に追われてるんだ。
なんでまた？
父の名前はヨセフ。母はマリア。赤ちゃんの名前はイエス。君だって知ってるだろう。神の子救い主がお生まれになったことは。
クモは驚いて糸を吹きつけるとポロンと下へ落ちて糸につかまったままプラプラしました。この赤ちゃんが。ああ、なんて素敵なんだ。私の小さな心臓も糸を蓄えたお腹も喜びではち切れそうだ。
神の子赤ちゃん、新しい命、おめでとうございます。
次の瞬間、クモは引き締まった厳しい声で言いました。ヘロデ王の兵士に追われていると言ったね。ここじゃすぐに見つかってしまうぞ。
私たちはもうくたくただ。それにマリア様とイエス様が外では凍えてしまう。クモはうなずきました。
ユダの荒野に吹く北風は渡り鳥さえ怖がるものね。
クモは首をすくめるとあだの入り口から外を見ました。遠くにはろうそくの火のようにちらちら兵士が持つ松明の火が揺れています。クモには追いかけてくる兵士はどうしようもありません。でも、クモはすごい速さで穴の入り口まで伝わっていくと糸を吹きつけ巣をかけ始めました。
ありったけの糸を張ってみよう。私からの心ばかりのプレゼントさ。
一本、五本、十本。縦横に張り巡らされた雪のように真っ白な糸が強い寒風にあおられたわんでいました。雲が体中の糸を吹きつけても目の粗い巣をかけるのが精一杯です。ロバには聖なる家族、ことに赤ちゃんを冬の寒さから守ろうとするクモの心が嬉しかったのです。このエピソードからクリスマスツリーに白い綿や糸玉を飾るようになったと伝えられています。ふらふらになったクモがおしまいの糸を紡ぎ終わった頃、兵士たちがやってきました。隊長はそれぞれの兵士に命令を与えると、残った一人の若い兵士に命じました。
お前はあのイチジクの木を調べてこい。
は？
見えんのか。大きな木の穴があるだろう。もしかしたらあそこに隠れているかもしれない。
若い兵士は、めんどくさそうにもたもた歩いていくと、松明をかざしました。ぼんやりした火が木の穴をぼーっと照らしました。赤ちゃんのひそかな息だけがゆっくり静かに時を刻んでいました。
隊長、このイチジクの木には誰も入ることができません。
なんだって？
見てください。誰かが入ったのなら、こんなに蜘蛛の巣がかかっているわけがありません。
隊長は、イチジクの木に近づき、木の穴の蜘蛛の巣を確かめてからうなずくと、 その兵士に他のところを探すよう言いました。若い兵士はじーっとイチジクの木を見つめた後、今度は元気よく走り去っていきました。霜柱がピシピシ地面を盛り上げました。白い朝日がいつの間にか眠ってしまっていた聖なる家族とロバと雲を照らしました。雲はロバに言いました。
どこへ行くんだい？
エジプトへ。
雲はスルスルと冬ごもりをしていた木の穴の奥へ潜り込みました。
頼んだぞ。
糸のような細い声が聞こえてきました。ロバは雲にありがとうと言いました。聖なる家族とロバがイチジクの穴から外へ出ると、雲の巣がまくれて剥がれ、みんなの顔、頭、体に張り付きました。ヨセフもマリアもこの不思議な糸を振り払おうともしません。特にロバの鼻面には雲の糸がどっさり絡みついていました。ヨセフもマリアも赤ちゃんもそしてロバもお互いに顔を見交わしてにっこり笑いました。南へと向かう道を歩み、小高い丘に差し掛かりました。ヨセフはロバを止めると、遠くに霞むイチジクの木を見ました。枯れ葉が何枚か巻きついただけの寒そうなイチジクの木の枝から、ハラハラ落ちる白い粉雪が、冬の朝日を浴び、ダイヤモンドダストのようにキラキラ光っていました。ロバはヘロデ王の兵士に聞こえないよう、イチジクの木と雲に小さな声で、さようなら、と言いました。
ボヒーン。